伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳恵子です。前回は太平洋戦争の末期に起きた2つの大地震について取り上げましたが、今回はちょうどその頃、北海道で新しい火山が誕生したお話です。昭和新山と命名された新しい火山誕生のお話です。伊藤さん、
はい、
昭和新山といえば今は北海道有数の観光名所になっていますよね。
そうですね、あの道南の、ね、活火山有珠山と、それからその麓の洞爺湖温泉というのは本当に年間たくさんの観光客を招き寄せる一大観光地になっているんですね、はい、でその一角を占めているのが昭和新山という、まあ、いわば溶岩ドームなんです。ですからね、この昭和新山というのは有珠山という火山の火山活動の一環として生まれた新山なんですね、はい、でそもそもこの有珠山という火山は17世紀以降しばしば噴火を繰り返してきた活火山で、まあ、20世紀以後ですとだいたい平均30年前後の間隔で噴火を繰り返しているんですね、はい、
その昭和新山誕生するまでどんな経過をたどったんですか。
1943年昭和18年の12月28日にですね、有珠山の北麓北のふもと一帯で地震が頻発し始めたんですね。で年が明けますとね、地震活動だんだん激しくなってきて、地盤がね隆起を始めたんですね。でこれなぜ隆起したかっていうと、地下のマグマが上昇するにつれて地表を押し上げ続けたからなんです。でそのためにね、地表には段差がついたり亀裂ができたりして、民家とか道路に被害が目立ち始めました。でその地盤の隆起がどんどん続いてね、鉄道線路なんかもたびたび付け替えなければならないという、そういう事態になったんですね。
地盤どのぐらい隆起したんでしょうか。
1日平均30センチぐらいの速さで隆起が続いて、で活動が始まってからほぼ半年後には、麦畑が50メートルも隆起してしまったんですね。そしてこの6月23日の朝、麦畑の中から突然噴火が起きてしまって、で火山灰が周りに降り注ぐことになった。でその後この噴火はますます激しくなって、7月の2日の爆発では噴煙が2000メートルぐらいの高さにまで達して、噴石とか火山灰を半径1キロの範囲に降り注いだ。そのために周辺の住民は本当にこれは大変だっていうんで家を捨てて避難をしてしまったんです。さらに7月11日の噴火では火災サーチといって、まあ激しい、こうなんて言ったらいいですかね、噴出物の横殴りの流れですね、これが発生をして、森林とか家屋を破壊する。でまあこうした噴火が10月の末まで4ヶ月以上も続いたんですね。
その間にも土地の隆起は続いたんですか。
うん、そうなんです。もともとね、海抜標高100メートルぐらいだった農地が10月の下旬には標高250メートルぐらいの台地状の小山に変わっていました。でその形がね、ちょうどね家屋の屋根のようだったんで、後に屋根山と呼ばれるようになったんですよ。でもしこの時点で火山活動が終わっていたらば、後に国際的な注目を集めるようなことにはならなかったと思うんですね。
ではその後活動どんな経過をたどったんですか。
爆発的な噴火はね収まったんですが、1944年昭和19年の11月の下旬になりますと、屋根山のその中央部にピラミッド型の岩体岩がですね、こう出現してるってことが分かったんです。でこれはマグマそのものが地表を突き破って姿を現した、いわばこれこそ溶岩ドームなんですね。でこの溶岩ドームがだいたい1日およそ60センチぐらいの速さで上昇を続けました。で終戦の翌月にあたる1945年の9月20日に活動を停止した時には、溶岩ドームの山頂は海抜407メートルまでに達していたということなんです。で後にこの溶岩ドームは 昭和新山と名付けられて、洞爺湖の温泉町とともに北海道有数の観光地になったと、こういうわけなんですね。
この新山の誕生、戦時中でしたから国民に知らされることはなかったんですか？
そうなんです。この時もね、報道管制が厳しくて国民は知る由もなかったんです。で、爆発が続いていた時期には地元の警察署長の名前でね、安心せよ、流言を慎むべしというような告示が出されていたと言われています。で、しかしね、溶岩ドームが誕生してから軍や警察にとって悩みの種だったのは、その夜空に輝く溶岩ドームの光だったんですよ。で、当時はね、アメリカ軍機による空襲に備えて、あの家々はみんな灯火管制っていうのを厳しくさせられていましたよね。にもかかわらず夜空に赤々と輝く溶岩ドームっていうのは敵機にとっては絶好の目印になってしまうじゃないかと。で、しかもこの近くにはね、室蘭、これは軍需工業都市だったんです。その室蘭があるので、溶岩ドームの光が室蘭空襲の目印になるんじゃないかということで、軍部が大変それを恐れたんですよ。
でも溶岩ドームの光ですから簡単には消せませんよね。
そうなんですね。で、その溶岩ドームの火を何とか消せないものかと、あの軍の関係者思案して、何て言ったか、洞爺湖の水を大量にかけて火山の火を消せっていう、まあ、まさに無理難題ですよね。これを地元に持ちかけたっていうエピソードがあるんですが、まあこういう時代でしたから、北海道に新山が誕生したという情報を私たちが知り得たのは、戦争が終わってから2ヶ月余りだった10月の22日の新聞記事だった。でも私も中学生だったけど、はっきり覚えてます、そのことは。
そうですか。まあ、そんな時代ですから科学的な調査も ままならなかったでしょうね。
そうなんです。あの専門家が現地調査をするにしても本当に困難がつきまとっていたんですね。で、わずかにこの一部の火山学者とか地元の有志によって観測や調査が行われて、まあ、いろんな成果が得られているんです。で、中でもこの地元総別の郵便局長をしていた三松正夫さんという方が、この新山が誕生してからどんどん成長していくその一連の経緯をですね、克明に記録して、後に昭和新山生成日記としてまとめて出版しています。で、さらにこの方は創意工夫を凝らした方法で新山の成長を記録し続けたんですね。
はい、それはどんな方法だったんですか？
郵便局長ですが、郵便局のね、はい、その局舎の裏庭にですね、魚釣り用のテグスを数本貼りましてね、それを座標にして、ほぼ一月ごとにこの新山が成長するありさまを描いた断面図を作り上げた。で、この断面図は1948年にノルウェーのオスローで開かれた国際火山学会で紹介され、世界の科学者から絶賛を浴びたということなんですね。で、その新山が成長していく経緯が一枚の図面に記録された貴重な資料として、三松ダイアグラムと命名することがその時に提唱されましてね、あの万来の拍手をもって承認されたということなんです。まあ、考えてみると、この三松ダイアグラムというのは一民間人の手による貴重な火山観察記録として後世に伝えられているということなんですね。
伊藤和明さんにお聞きしました。